それではルカによる福音書の10章を開いてください。ルカによる福音書の10章を開いてください。私たちのこのルカによる福音書の学びが、そのルカによる福音書の醍醐味っても言ってもいいんですけれども、このガリラヤの宣教、ガリラヤのところからエルサレムに向かわれる、その中で行われたこと、他の福音書では本当にもう本当に短くしか記されていないところが、そのイエス様はそこに、ルカはそこに焦点を当てて書いている、書き記して、いるところを見ていっていますですね。そして前回ですね、9章の最後のところでそのエルサレムに向かわれる、その時にもう弟子候補生がですね、3人いたわけですよね。それで、お供をしたいと言った人に対して、人の子にはキリストには枕するところもないということ、そしてもう一人の、その候補生がそのまず言って父を葬ることを許してくださいということを話して、で死人には死人が葬らせるようにしなさいと言われて、そして最後に家の者にいとま乞いを変え糸まごいに帰らせてくださいというところが、手に隙をつけてから後ろを見る者は神の国にふちゃわせないと、そのように言われて、もうその何て言うのかな、本当にこの、エルサレムに近づくということで、その余裕、その本当緊張しているような、そのような状況の中で、この入っていきます。といってもですね、この10章を見ていくとですね、まだまだこの宣教の働きが行われています。では読んでいきますね。一節です。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお遣わしになったですね。この3人の弟子の候補生と話された後に主が別に70人を定めたと言ってます。で別にというのは、初めにイエス様が12人を選ばれて、12人にご自分の力と権威を与えて悪霊を追い出し、病人を癒し、神の国を述べ伝えるようにされたわけなんですけれども、今それとは別に70人、つまりもっとその宣教の働きが広がっている姿を見ることができますね。で、12人の弟子というのが、以前お話ししましたが、12イスラエル12部族と似てますよね。同じ12であります。で同じように70という数字もですね、このイスラエルの家の中で70人の長老がいたんですね。70人の長老がいました。それと重なるわけですけれども、そして2人ずつ使わしています。で、この方式やり方は、使徒の働きでも受け継がれて、使徒の働きを見るとですね、もうイエス様がここでどうやって宣教するかということをこの話されている、そのままやってるんですよね。で使徒の働きで一人で、動いていく人たちもいるんですけれども、ペテロはヨハネといつも一緒でしたね。ヨハネとペテロが一緒でした。そしてパウロもバルナバとパウロが一緒であった。パウロとバルナバが一緒だった。で2人で一組で、使わされて、行くわけなんです。先日私たちの教会でロボー伝道、その公園での伝道をしたんですけれども、これは特に意図していたわけで、この箇所を読んでいたからではなくて、一人の姉妹とですね、彼女は結構 まあ、チラシを配るのがうまいっていうか、まあ、お仕事でもされているので物怖じしない方なんですよね。でもやっぱお一人だとなんか質問された時に不安だっておっしゃってたんですけども、まあ、私が一緒についてって、でものすごい人半数以上が取るんですね。すごいですね。で、まあ、質問あまり出なかったので、まあ、私の役目っていうのはあまりなかったんですけれども、で2人で1組というのは、あ、そうだね、本当に必要なんだなっていうことが、まあ、そこでよく分かりました。そしてここでイエス様がね、ご自分が行くつもりの全ての町や村へってこう言ってるんですね。つまりなんか自分勝手に言ったのではなくて、イエス様がこのお選びになっている、イエス様が行こうとされているところに行く、つまりここで「使わす」っていう言葉が出てます。「使わす」ですね。英語だったら簡単です。「send」っていう言葉が使われているわけで、「送る」っていうことですけれども、でも「使わす」っていうと使命を持って送られるわけで、お使いに行くっていうことですよね。でこれが実は、こういう訳し方もできない。「使徒する」っていう訳すことができます。使徒の動詞形になってるんですね。使徒のもともとの意味が使わされたものなんですね。ですね。そして使わされて、このイエス様が使わすんだよということが、その宣教の、まあ、要になります。で、使徒の働きを見ますと、必ず使わされてってます。例えばペテロとヨハネがサマリアにいた時にも、やっぱりエルサレムの教会で使わされた。で、パウロとバルナバがこの小アジアのところにもこの使わされて、この行くと、この手を置いてですね、そして聖霊によって予言が与えられて、それで使わされていくんです。自分が勝手にどっか行くんじゃないんですよね。祈って聖霊の導きによって、そして教会の認知によって使わされていくわけなんですよね。そして2節をご覧ください。そして彼らに言われた、実りは多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと。今70人に対してこのことを言われたんですよね。70人になってもまだ足りなかったんです。それで働き人を送るようにと、祈りなさいということで、常に私たちの教会福音宣教の働きで、人手が足りないっていう言葉は、まあちょっとね、予的になっちゃうけども、人手が足りないっていう言葉を使っちゃう。働き人が足りないという状況は、実は、まあ、神の御心なんでしょうね。だから祈りなさいと、与えられるように祈っていきなさいと、こうイエス様が、まあ、言われるわけなんです。で、次にこの送り出される時にイエス様がインストラクション、まあ、いろんな指導を与えられます。3節ご覧ください。さあ行きなさい、いいですか、私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。なんで狼の中に子羊なのかと言いますと、敵対的なところに使わされるんですよということです。福音を伝えるときにですね、イエス様のことを伝えるときに、ありがとうございます、こんな素晴らしい教えを与えてくれてどうもありがとうと言われることはないんですね。なぜか、十字架の言葉はつまずきだからです。ですね。あなたは罪を犯しました。そして罪を犯したから死ななければいけません。死んだ後に地獄に送られなければいけません。まあ、この時点で自分のあり方、やり方を変えたくない人は怒り出すわけです。まあ、こういうトラクトがありました。近くの私の、まあ、親しい韓国の牧師さんが作ったんですけれども、ちょっとびっくりするチラシをですね、作ってですね、表向きに、あなたは死ぬべき罪人、あなたは罪人です、あなたは何者ですかっていうのが質問なんです。で、開くと、あなたは罪人です、死ぬべき罪人ですって次 なんかやっぱり抗議の電話をもらったと で、ストレートですね。でも事実そうなんですね。でもそれは愛のメッセージです。 イエス様がそのあなたをのために神が独り子であるイエス様を代わりに罪の罰を受けるために十字架につけてくださったと。独り子を与えるほどに、独り子が犠牲になって死ぬほどにあなたを愛してるんだよ。だから悔い改めてこの神様との和解を受け入れなさい。もう神様は自分を傷つけて仲直りしてくださってる。私のところに来なさい、罪が許されるよと、悔い改めなさいって、でこのように言われるわけです。ですから受け入れる人にとっては福音なんですけれども、良い知らせなんですが、受け入れない人にとってはつまずきなわけです。つまずきっていうのは、つまり怒ってみたりとか傷ついたとかって言ってみたりとか、反発する、あるいはもう迫害もするわけですよね。で次に、財布も旅行袋も持たず靴も履かずに行きなさい。誰でも道で挨拶をしていけません。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしいないなら、その平安はあなた方に帰ってきますと。まあ、すごい、この靴も履かずにって書いてあるんですけども、まあ、実際はですね、英語で言うと靴も持たずにって言った方がいいです。だからスペアの靴を持たずにっていう、まあ、当時の靴でサンダルですけども、このなんか袋にですね、自分のリュックサックにそれ入れずにっていう、そういう意味ですね。でここで言ってるのは、この旅行袋を持たず財布を持たずっていうのはね、身軽でいなさい、目的に集中しなさいということです。挨拶していけないっていうのも、このね、ずれていくなっていうことですね。で、私たちこの、まあ、夫婦は、まあ、しばしば海外宣教旅行をします。海外に行きます。で、観光に誘われるんですよ、現地の、まあ、教会の兄弟姉妹にね。行く気がしないんですよね。でそこは嫌だっていう話じゃないんですよね。やっぱり行く気がしないんですよ。まあ、行ったら行ったでいいんですけど、でね、とっても綺麗な景観があるところなんですね。ちょっと車で4時間行ったら、ね、で後でどこか、まあ、言うかな、分かんないけど でもやはり目的があるので、この挨拶をしないと、こうずれることをやっぱり、まあ、したくなくなるっていうか、まあ、それをまず使命を果たすっていうのが、まあ、大きいので、まあ、そういう気持ちにならないわけなんですよね。で次に平安という言葉がここで使われています。でこの平安というのは、まあ、自分この福音を語っていくこの弟子たちを受け入れて、また福音を受け入れていくっていう意味でのこの平安でありますね。でね、すごくウィンの今の日本語で言うとウィンウィンの関係なみたいな感じですけどね、福音を受け入れるのであれば、それは福音がそこに残ると、その家にイエス様がの福音が伝わっていって、本当に素晴らしいと。でたとえそうでなくても、あなたのところに戻ってくるよとこう言ってるんですね。面白いですね、この言い方が。つまりあなたはこの拒まれることによって、何か、なんていうのかな、こう影響を受けるわけじゃないよと。ああそうですかと、そのままその福音を違うところに伝えていくようにできるよと。でこのようにかなり身軽でいることができる。そして福音を語るということそのものが神の御心を行っているということです。だから相手が受け入れようが受け入れまいが、福音を語るということを神様は命じておられるわけなんですね。で次に7節で、その家に泊まっていて出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に行っても入っても、あなた方を受け入れてくれたら出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。その宣教の働きをするときは、生きるのに必要なものは備えてくださると。でこれで家から家へと渡り歩いてはいけないっていうのはね、これね、金をもらうためですよ、資金集めですよね。 それやっちゃいけないよと、一つ一つ導かれるところで主が備えてくださるよと、導かれるところで備えられるよと。で次に、働く者が報酬を受けるのは当然だという言葉がありますが、これは、イエス様強調してますよね。で手紙の中でも強調してます。パウロ強調してます。でパウロって興味深い人なんですが、すごくね、この働く者が、その福音のために働く者は物質的な報酬を得るのは権利であるということを強く言っているんですが、本人は天幕作りしてるんですね。テントメイキング働いてるんですよ。でこれ矛盾してるように見えるんですけども、パウロはね、福音のために邪魔になるのを取りたかったんです。でそれ何かというとね、その家から家へ歩いてって、そしてね、お金儲けの手段にしてる人がいたわけですよ。悪い人たちが、偽教師っていうのかな、その巡回していたお金、いわゆるいかがわしい人たちですよね。その宗教をその利得の手段にしてる人たちですよ。でそういう人たちにと区別するためにですね、自分はそういうものを受け取らないよとはっきりと、そしたらもう非難される余地がないじゃないですか、ということを彼は行っていたんですけども、原則はこのイエス様が言われた通り、働く者が報酬を受けるのは当然なわけなんです。でともう一つね、ここでね、イエス様が強調されているのが面白いのは、出されるものを食べなさいって言うんですね。えり好みするなと。で面白いこと、いつもねすごいこう頭に焼き付いてる話があって、メキシコ系アメリカ人、ヒスパニックのアメリカ人のね、牧師さんが日本に短期選挙に来たんですよね。そして僕はね、もうブリートとかね、そういうのはね食べるんだけども、本当にそれ美味しいんだけれども、この前にあるな、生ものは一体何なんだ、得体の知れないゲテものはっていう感じなんだけれども、In the name of Jesus ってイエス様の名前によって、目つぶりながらバクって食べたと。まあこういうことですね、与えられたものを食べなさいと、まあいうことで、あんまりないね、食べられるね、私は嫌だなって思ったことあんまりないですね。美味しいですね、それ思い出すだけでよだれ出てきますね。まあ他の人がええとかっていうのも食べますけれども、美味しいですね。で食べなさいと、まあ、言います、言われてます。そして癒しを行いながら神の国を言い広めなさいという内容です。そして今度は拒む人に対して話します。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに行ってこう言いなさい、こう大通りに出てこう言いなさい、私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます、しかし神の国が近づいたことは承知していなさいと。でこれ、使徒の働きでパウロが実際行っている場面があるんですよね。口汚く罵っているユダヤ人たちに対してこの言葉を語りました。そして足の塵を払い落とすんですね。でこれはその責任はないよっていうことです。でね、この預言者たち、旧約の時代の、でこっちもそうなんです、みんなそうなんですけども、語らないとその責任が本人に来るんですね。で語って相手が受け入れなかったら、相手がその、罪を犯して死ぬんだけれども、もし語らなかったら相手も死んじゃうし、その罪の中で本人も死ぬわけです。エゼキエル書に書いてあります。でだからパウロは、福音を語らなかったら私は災いに遭うという言葉を言ったわけなんですね。なんか得するわけでもなく、本当にそういうことでもう語りましたよと。でその責任、残った責任はあなた方にありますよということをここで言ってるわけですね。でも実際に拒んだ町々の名前を彼が、イエス様がお話になってきます。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああゴラ人、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰の中で座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日にはそのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう、ハデスにまで落とされるのだ。ですね。かなり厳しい言葉を言ってます。 で、これかガリラヤの町々ですね。もうエルサレムのに今映ってますけど、このガリラヤの町々のことを話して、カペナウムですね。ソドムとゴモラってすごいでしょ、あれを裁かれ方。まあ、同性愛を集団レイプしようとしたんですね。その一人の男をね、かっこいいハンサムな男って、まあ、天使だったんですけどね、犯したいと言って、老人から若い男の子までこう集まってきてレイプしようとしたんですよ。ちょっと考えられないんですけども、そこまで堕落している町だったところを神様が火と硫黄で火を降らせることによって一気に滅ぼさせた。ですから英語でソドミーって言ったら難色をするっていう意味です、ね、ソドミーって英語になってるくらいですね、単語になってるくらいです。それよりも厳しいんだって言うんですよね。で、これとっても大事なんですね。私たちの考えだとね、全く福音を聞いたことがない、神様とは関係のない生活をしている人が厳しい裁きを受けて、まあ、教会に来たことがある人であれば、ね、その裁きが安くもっと、ね、軽くなるかなっていうふうに人間的に考えると思っちゃうんですけれども、実はその逆が真理なんですね。多く聞いたもの、多く任されたもの、多く知識を持っているものが多く責任を負っているわけなんです。だからカペナウムはイエス様がもうそこに住んでらっしゃった、そこを拠点としてらっしゃった、もう数多くの奇跡癒しを見て、イエス様がメシア、キリストであることを、救い主であることが分かっていたにもかかわらず受け入れなかったんです。ソドムとゴモラはそこまでの刑事が与えられてなかったんですよ。ちょこっと、ね、ロトがね、こう証しをしていただけ、ロトがこの誠の神について話していただけなんですよね。量じゃないんですね、比例してですね、与えられている知識に比例しているわけなんです。そして17節で、今度はでイエス様がこのインストラクション、この指導を与えられて実際に行った後の話、報告の話をしています。さて70人が喜んで帰ってきていった、こういった、主、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを組みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと。このように70人が戻ってきて、その後で喜んで報告してるんですけども、悪霊どもが出てった、まあ、宣教報告をしてるわけですよ。これも大事ですね。英語でね、ロンレンジャーという言葉があります。まあたった一人で動いていく人たちですね。なんだあれは、もともとのあれテレビ番組だよね。でももうなんか言葉になってるね。日本語で言うと一匹狼ですね。日本語で言うとそれにそのまま当てはまる言葉ですね。聖書の中で一匹狼は存在しませんですね。必ず宣教を行ったら報告するんです。でパウロとバルナバ、パウロってなんか教会を超えたなんかそういう使徒みたいに見えるでしょ。でも実はね、彼は教会に属してた、服従してたんですね。アンティオキの教会の教会員だったんですよ彼は。だからちゃんと報告しました。で今度はアンティオキの異邦人が主体の教会のみならず、彼はエルサレムに下っていかなければいけないときに、今度はエルサレムに対してもやはり義務を感じていて、そこで異邦人の間で起こった神様の恵みの働きをやはり報告したんですよ ですね。ですから、この戻ってきて神様のその技を報告するということも非常に大切になるわけなんです。そしてイエス様、ここで彼らにとてつもない権威をイエス様が与えられたことがはっきり分かりますよね。サタンが稲妻のように天から落ちたというのはすごいですね。そして蛇やサソリを踏みつけるこの敵に打ち勝つ力を、この権威を授けたということなんですけれども、これは創世記の3章の15節ですね。女の子孫が蛇の子孫の頭を打ち砕くと、踏みつけると、まあ、そこから来ていて、まあ、実はキリストにあって私たちもこの悪霊の悪魔のサタンをですね、踏みつけるようになるということが、この 新約聖書の中で約束されています。でその力を今与えられているということが、まあ、書かれていて、で大事なのはここですね。今日の学びの主題にもなってきますが、ここまで今宣教の働き学んできたじゃないですか。でもすごい大事なのはここです。だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって10節ですね。10節じゃない、何節、20節か。そうですね。喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと。大きな技が現れたことは喜ばしいことです。でも大切なのはどこにあるのか。常に本当の喜びをどこにしているのか。天に自分の名が書き記されていること、つまり救われていること、天国に行く保証が与えられていること、神様のものになっていること、御国の市民になっていること、これが一番大事なことであって、そして最後の審判において神が書物を持っている、本を持っているって言うんですよね、裁判官としてね。でそう開くわけで、命の書もあれば行いの書もあればね、命の書に名前が記されているのであれば、新しいエルサレム、最後の神様の永遠の都に入れられるわけですけれども、もしなかったら、名前がなかったら、行いの書で裁かれて、これまで行ったことを全て、申し開きしてね、でそれに従って火と硫黄の池にゲヘナに投げ込まれるということが書いてあります。でこのことはっきりとしていなさいと。で私たちが本当に間違っていくことはですね、これ本当に恐ろしいことでもありますが、外側の働きを見て、あ、この人は素晴らしいクリスチャンで絶対この人は天国に行くというのは必ずしもそうじゃないということ。神様と本人とのその関わりというのと、その人に賜物が与えられて、そして用いられていくというのは別物なんです。それが明確に分かるのが、偽預言者のことについてイエス様が警告を与えられたときに、誰でも死を死をというものが全て天の御国に入るのではなくて、それはね、マタイの7章の22節23節に書いてますね。ではなくて、何て書いてあるかなそれもまあ引用できない。あ、天におられる私の父の御心を行うものが入るんだよ。で大勢の人が、主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。すごいでしょ。イエス様の名によって予言するんですよ。悪霊を追い出すんですよ。奇跡を行ってるんですよ。でもあなたを全然知らないと。知らないんですよ。知らないのに用いられることって可能なんですよね。怖いでしょ。ありえるんですよ。で不法を行う、不法を行っている、つまり父の御心を行わないで不法を行っているという、そのこう縦の関係ですね、この個人の関係、神様との関係がないままで外側で用いられるということが可能だということなんです。で錯覚するんですよ、ね、新しく信じた、ね、バプテスマを受けたこの姉妹がね、この前悩むんですか、こういうことで。悩みますよって。で僕はね、話してる時に必要だから話してるんですってね。でこう言ったら、はあ、ほっとしましたとか言って、だからこう聖書を教えているとですね、なんか私がこの、あるいは他の牧師であるとか、ね、説教者がもうそれができていて話していると、まあ、思っちゃうと思うんですけれども、必要だから話してるんですね。自分に足りないから、イエス様の憐れみが必要だから話してるわけですよ。でもできているというふうに勘違いしていくことが怖いですね。これはすごい怖いです。神が用いられているだけであって、あくまでもそれとイエス様と自分との関係というのは別物なんだよと。 で、この関係についてさらにイエス様が21節以降にで話すんですよ。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた天地の主であられる父よ、あなた方を あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。弟子たちのことをね、幼子のようなものだと。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません。子っていうのはこれ、ね、イエス様のことですね。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。イエス様が聖霊に満たされて喜ばれています。そして、この父についてですね、父つまり神について知ることができるのはあくまでも神が知らせようとしている者たちだけなんだって、これね、難しいことで啓示って言うんですよ。いわゆる仏教とか私たち人間のいわゆる日本の人たちがね、この勉強してね、一生懸命この聖書を勉強したら悟ることができる、理解に到達することができるって言ったら大間違いで、この聖書を研究し尽くした学者でさえが理解ができない書物なんですね。その反対に5歳の男の子が理解ができる書物でもあるわけです。で、その違いが幼子のようにへりくだるものであります。幼子のように純粋にイエス様の言葉を受け入れていくものであります。そのものに対して神が知らせてくださるんです。そして23節で、それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。預言者が羨ましいって思うことないですか？幻を見たりですね、夢を見たりですね、神から語りかけられて、わーって私にはないな、そういうものが欲しいなって思われたことないですか？ここを見ると、あなた方の方が幸いだよって、逆に預言者たちが羨ましいと思っているんだよと言っています。で、事実ダニエル書の中にそのたくさんの幻が書かれていて、ダニエルがそれを夢の中で幻の中で見ているんですが、この書を封じておきなさいって書いてあるんですね。後の日にその知識が増し加わろうって書いてます。まだそのような知識が与えられてなかった。その実際にこういうことが起こるというのは聞いて見させられているんだけれども、その意味を解することはできなかったわけです。一体何なのかと。でもあなた方は幸いだよ。何でだか分かりますか？幸いな理由はイエス様がそこにおられるからです。イエス様こそが神様の預言の成就であります。神様の栄光の本質であります。だからイエス様に出会った人というのは旧約に現れた数々の預言者よりも幸いであり、完全な啓示なわけなんです。そこでダニエル書と黙示録の大きな違いというものを見ることができます。黙示録はヨハネの黙示録と言われてますけれども、実際はですね、一章の一節、つまり冒頭がイエス・キリストの黙示って書いてあるんです。こっちが主題になってるんです。イエス・キリストの現れ、黙示というのは啓示って意味ですね。現れであります。そしてそこに出てくる幻は、さっきは巻物を閉じなさいというダニエルに対する神の言葉であるのに対して、黙示録は開いてるんです。これを開いてってる、それが黙示なんですね。黙示っていうとね、なんかね、こう見えないようにさせてるって意味があって、あれは僕は良くない訳だと思ってます。同じ漢字を使っている韓国語と中国語はどっちも啓示です。 韓国語ではケシロ、ケージロクって書いてます。中国語も確かそうだと思います。ですね、目視っていうと間違ったの、そのなんかちょっとこう分からないように書いてるっていうふうに書いてる、分かるようにしてるのがこの目視録で、私たちに対してもイエス様は幸いなんだよってこう言われるわけなんですね。でね、面白いのが次の25節からですけども、すると、ある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。とこの律法の専門家、律法学者は、いわばイエス様がさっき父なる神のに対して祈られてた、賢いものや知恵あるものには隠しての、この部類ですよね。よく律法について知識を持っている、この神の言葉について知識を持っている人であります。でもそういうものには隠して、弟子たちに対して神が明らかにしてくださるという言葉を聞いて、ならばということで議論を吹っかけてるんですよ。挑んでるんですね、イエス様に対して。で、永遠の命について尋ねました。それイエス様が答えられました。律法の中で最も大事な掟であるですね、この物をですね、これイエス様、イエス様が答えられたんじゃなくて、イエス様が律法には何と書いてあるかと、どう読んでるかと、そしたらちゃんと答えたわけですね。神を愛しなさいと、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神を愛しなさいと。で、次にあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、これ2つの律法にまとめられるわけであって、これは本当に正しかったわけですね。でイエス様がでもここでそれを実行しなさいと言ってる。でここが大事なんですね。でそうすれば命を得る。でここの話は後からちゃんと説明しますからね。律法を行ったから永遠の命を得るって話じゃないんです。むしろそうじゃないことをこれからイエス様お示しになります。でも大事なのは実行しなさいということなんです。なぜかというと、律法の専門家の問題というのは知識と議論だけになっているんです。行ってないんです。実行してないんです。クリスチャンもこういうモードに入っていくことがよくあるんですよね。話していくんだけども歩んでないんです。でも聖書の知識、神の知識というのは実行してこその知識なんです。その中に生きているこその知識なんです。だから聖書の知識をたくさん持っていても、それはまさに律法の専門家の知識ですね、ここで言っている。だからイエス様はね、そうじゃないよと、あなたが生きている中でその知識が本物かどうかを見せてくださいというのがイエス様が要は言いたいことなんですよね。でそこで次に、しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人は誰のことですかと。でね、今この律法の専門家が、結局私はこの隣人に対して、隣人に対して愛を行っているということを誇示したかったんですよね。でそのことをこう、私はできてるんですよということを言いたかったんですよね。でもイエス様がそれをギャフンと言わせる話をされる。それが有名な良きサマリア人ですね。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていったと。で今の地理はどこかというと、エルサレムからエリコに向かう道で、これね、ぜひですね、聖書地図で確かめてみてください。で聖書地図って言ってもですね、断面図っていうのがあるんですよ。断面図、つまりこの高低が分かる図があるんですね、イスラエルの。でちょうどこのイスラエルの真ん中のところ、スライスでパーンと切ったような感じでね、するとですね、驚く、皆さん、じゃあこっちが皆さんにとって地中海だとしますね。でこっちに視界がありますけれども、こういう感じです。山がある、これユダヤ山地ですね。 で一気に豪雨が下がるんです。こうやってでこれがヨルダン渓谷と言います。でまたこうヨルダンの方に行くとこう上がってるんですね。大体 こっちユダヤ山地とヨルダン大体同じくこういう感じで下がってる。だからこう地中海があってこう上がってって、そして一気に下がって、でこうまでヨルダン。ヨルダン渓谷というのはもっとでっかいスケールで見てください。今あのイスラム国で騒がれているシリアからそしてアフリカに至るまでの地溝というんですけれども、この海と海の間のこの溝ですね、こういうのどでかいのが走ってるんですよ。でそれがあのガリラヤ湖のところからヨルダン川のところ、そして死海、そして紅海に至るまで、でもっと深く 海の中に入っちゃいますけどね、あるわけで、世界で一番低いのがあの地域なんです。死海なんです。だから水面下海面下で飛行機が飛べるところなんです。なんかわけわかんないなって海面下で飛行機が飛べるんです。だって陸地なんですよ、このっていうところなんですね。だからこう一気にこう下がってる。でここを通って今度はユダヤ人の人たちはヨルダン渓谷を上がっていくんですね。さもなければサマリア山地って言って、この山地をずっと上がっていくしかこのあの北に行く方法はないんだけど、そっちはねサマリア人がいるからあんま行かないんですよ、仲悪いんで行かない。でまあそれで下がっててエルサレムでこの神殿の奉仕を終えたんでしょう。あのこの次に出てくる祭司とレビ人がね。でもここで大事なのが強盗が来たと、半殺しになってるのはユダヤ人だっていうのを覚えておいてください。これユダヤ人ですね、前提としてユダヤ人です。で次にたまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった、ね、こうたったたったたった行くわけですよ。で、ね、この様子をね、あのイスラエル旅行に行かれた方、ね、あとはね、アメリカでもね、あのこのユダヤ教のねシナゴーグの前を通ったらね分かる光景なんですがね、早いんだよね、とにかく歩くのが超正統派の人たちって、あの黒ずくめでねこのひげ生やしたりなんだから、でね、私がいるっていうのをなんか存在さえなんかいないかのようなね感じでね動くんですよ、完全無視ね。でガイドの人に聞いたら、もう613の立法があってそれを守るのに頭いっぱいなんですってね。だからそれを守るので精一杯で、もうその人のことを気にかけてられないという、まあ、本末転倒なんですけれども、そういうことが起こっていて、なんかあのじゃないかと、まあ、ここの良きサマリア人の話をした時にもですね、ことをね挙げてね、ガイドさんがおっしゃっておられました。まあ、そうかもしれない。でところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い近寄って傷にオリーブ油をとブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。その次の日彼は出なり2つを取り出し宿屋の主人に渡して言った。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。まあ、1でなり1日分の労賃なので、まあ、2日分の労賃、今だっていくらですか、2万円じゃ高いすぎますか、皆さんいくらくらいかな、分かんないけども1万5千くらいですか、1万6千くらいですか、分かりました、結構高い金額ですよね。でそれを払って、で次にこの3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った、その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた、あなたも行って同じようにしなさいと。で、ね、ここでいわゆる困った人を助けようという道徳の話をしているのではないっていうのがすごく大事なんです。もしそういうふうに読んじゃったらですね、この立法学者と似たような読み方しちゃってます、考え方をしちゃいます。そうではなくて福音そのものを話しています。一つ目、二つの理由があります。一つ目はサマリア人を持ち出していることです。イエス様がこの立法の専門家はユダヤ人だったら隣人なんですよ。ところがサマリア人っていうのは犬猿の中、犬と、猿の中ですよ、間です。こう虫、この彼の持っている自分の正しさがここで粉砕されています。到底できない。 シャットアウトされたような感じです。私の好きなイスラムの、専門家の方ですね。結構かなり僕は公平な見方をしている方ですごくいいなって思う。その本を読むとですね、やはり聖書、新約聖書もその人読まれるんですよね。信仰を持ってらっしゃらない方なので面白いですね。この新約聖書を読むと行き詰まるっていうんですよ。こうなんかね、たどっていくと途中で絶対できないようなことをイエス様が言うっていうね 面白いなって思って、まさにその通りなんです。できないこと言っちゃうんです、イエス様が。で、ここまでだったらできるってね、カスタムメイドしちゃうんだよね、僕たちね。この話を聞くと、じゃあ隣人に良いことしましょうよって話になっちゃうんですよ。でも絶対できないような話するんです、イエス様が。で、ユダヤ人の場合、このサマリア人を出されたってのはもう嫌だったんですよ。すごく嫌なやつだから。ね、遠くにいるね、アフリカの貧しい人のためだったらなんかかわいそうだなとかなと思うんだけども、自分が嫌なやつが困ってる時に助けてあげたくないよね。その嫌なやつをイエス様は使ってるんです。もう一つ、二つ目の理由、このサマリア人がかわいそうに思うという33節のこの言葉、ギリシャ語を見ると他の福音書の至るところに使われてるんですけども、イエス様ご本人が行ってる言葉に使われてるんです。つまりこれができているのはイエス様。イエス様はサマリア人と重ね合わせて投影させてご自分のことを語られているんです。何言いたいか。私についてきなさいということなんです。金持ちの青年の時もそうだった。何を言いたかったか。イエスを自分の主として受け入れなさいということです。これが福音なんです。福音というのはキリストの中に生きること、イエス様と一緒に歩むことです。何かいいことすることじゃないんですよ。主と共にいることなんです。じゃなきゃできないんです。できないことを話してるんです。でもできるんです。なぜか、私を通してイエス様がしてくださるから。これがキリスト教です。わかりましたよね、今ね。キリストなんですよ。の教なんですよ。キリストがにぴったり僕たちがしがみついているから、聖霊の力によって自分にはできないことをしていくという。だからいつもいつもさっき言った行き止まりを経験していきます。自分にはできない。牧師さんのある説教の、ね、メモにね、これいいこと書いてありましたね。敵を愛しなさいっていう言葉があって、いつもね、クリスチャンじゃない人にも引用されるんですよね、そこね、キリスト教の中で。でクリスチャンになっとね、あ、やっべえな、クリスチャンになったけどこれどうしようかなって悩むわけですよ。でね、彼はこう言ってました。その一般的な話として考えるなと。一人を選びなさいと。自分が愛せない人祈りなさいと。まず自分が愛せないというのがあって、でもイエス様を愛しなさいと言われていると。で祈りなさいと。聖霊の力によって愛せるようになっていくかもしれないと。そしてその人がはじめにして、あとは、次に2人3人となっていくのであって、いきなり何ですか、全人類を愛しなさいとかそういうことではなくてね。で聖霊の力が働くんですよね。それを経験していく。これが福音であります。そしてそうですね、あともう一つ、キリストの弟子になっていくということが、さっきはね、宣教の働きをするっていう、その福音を伝えていくっていうのがありましたけど、ここではやはり、なんていうのかな、憐れみの行いですよね。というのはあります。で、私たちは、 なんて言ったらいいかな、サイズの合わない靴を履いていくようなぎこちなさ、これをねクリスチャンのミニストリーとして持っていく必要がある。意味が分からなかったかと思います。自分に興味のない人、自分に合わない人、この人のことを興味持たなきゃいけないの、関心持たなきゃいけないの、そういう人、聖霊は不思議なことにそういう人に自分を導かせます。例えばサマリアでピリポが伝道して宣教してですね、たくさんの人が救われた。ところが御霊はどっちに連れてきました？そこからパーンと連れてガザに至る道っていうんですね。そこはね、あの一人だからほとんど人がいないわけですよ。どうしてってなるわけ。そこにエチオピア人がいたんだよね。エチオピア人が礼拝が終わって、カンガンね、エチオピア人、そしてそこでイザヤ書を読んでたわけですよ。でそのイザヤ書についての説明をしたんです。イエス様のこと書いてあったんですよ。でそれで話して、そこ彼が救われてバプテスマを授けて、そしてまたなんかピューンとこの聖霊によってですね、この違うところに飛ばされて、何なのこれと。で今エチオピアのクリスチャンがいるんですよ。エチオピア系のその伝統的なクリスチャンがいるんですよね。でわけわからないことを神様されます。でね、生活が崩されるってね、大事なんですね。聖霊の働きを感じたいかったらね、このレビ人と祭司のようなモードから崩されていくっていう経験も必要なんですね。あ、この人に導かれたつって伝道してですね、あ、いつもの計画遅れてしまったとかですね。でもちろん責任っていうのは守っていかなきゃいけないです ね、あのいつもこんなこといろんなことやってね、そしてね、あのいつも遅刻するとかね、それまずいですよ。そういう話じゃなくてね、あのこの集会にいつも遅刻する、そういう話じゃなくて、やはりこの意外性、非日常性というのはあるんですよ。で時々、まあ、いつも僕話してます。で皆さんにもあの紹介したい言葉があります。変な日本人になりましょう。でもね、僕ね、あのちょっと話ずらすんですけどね、総務省かなんかが変な人募集中っていうのがあってね、僕感動したのね、その記事に。日本の社会ってね、普通に生きようっていうプレッシャーが強すぎるんですよ、ね、普通に生きるっていうプレッシャー、どれだけそれでストレスが溜まって、キリストにあって変な人になっていかなきゃいけない。出る杭、出すぎた杭にならなきゃいけない。あのビートたけしが言ったのかな、忘れたけど、出すぎた杭はほっとかれるってね、出る杭は打たれるって言うけど、出すぎた杭はほっとかれるって言ったのかな、忘れたけど、主にあってね、出すぎた杭になった方がいいんですね。でこいつ変だと、クリスチャンにもそう思われるぐらいがいいですね、うん、まあ、あのすいません、自分を擁護してるようでなんかなんかでそれで、例えばね、あのヒッピーって皆さんご存知ですね。ヒッピーっていうのはちょうどあのビートルズが出て、このロックが始まって、であのアメリカの人たちがあの規制から離れてですね、こうあの外に住み始めてですね、そしてドラッグとかセックスとか、まあ、そういうのって、まあ、平和と愛を求めて若者たちがですね共同生活始めてですね、そういう人ばっかりになった時が。でね、保守的な教会、もうスーツをちゃんと着てね、こうピシッとしてる人。でその教会のね、牧師夫人が、ヒッピーの人たちかわいそうだわ、祈りましょうって旦那さんに言うわけですよ。で旦那さんは、まあ、あのチャックスミスです。チャックはヒッピー祈らなくていいって、シャワー浴びさせても仕事させないよって嫌なわけですよ。だけど彼女がそれを言うものだから、海岸のところに行って車の中で祈ってって、誰かにコンタクトがって言ったら、自分の娘のボーイフレンドでヒッピーのクリスチャン、元ヒッピーのクリスチャン、まあ今もヒッピーそので出会ったと。でそれで芋づる式ですよ。そこからうわーっと救われて、そして今はキリスト教の中でその本当に用いられている60代ぐらいの、あるいは50代の人たちが元ヒッピーの人なんですよね。あの時にドラッグとかそういうもので大敗して、もう若者の分がもうどんどんおかしくなっていく時に、歯止めになったの精霊の働きがその時に始まったんですね。奥さんケイと言いますが、ケイの祈りがなかったらこれ始まってなかった。変な人なんですよ、その時は。これが良きサマリア人のレッスンです。そして38節以降もやってみましょう、 ね、ここだけ残してもしょうがないので、で、全部今までの話でつながっていくのでね、まとめますね。さて彼らが町を続けているうち、旅を続けているうち、イエスがある村に入られるとマルタという女が喜んで家にお迎えした。でこれはね、ベタニアっていうところにあります。ちょうどさっきのね、あのエルサレムからエリコに行く、その視界の方のに行く道の、そのエルサレムの近くにあるんですね。バス車でね10分ちょっとかな、そのくらいのところにベタニアの町があります。でそこにマリアとマルタと、あとラザロですね、あのここには載ってないですけども、ラザロも兄弟姉妹、肉の兄弟姉妹なわけですね。でとても親密な仲になってました。で彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞いていた、イエス様の言葉に聞き入ってました。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんと。こういう、なんかよくありそうな話ですね。で、ここで、もてなしをすることが間違っているということでは全然ないことをまず知ってください。優先順位が間違ったということですね。御言葉を聞くことっていうのが絶対落としてはいけないことだったんです。礼拝をする、この御言葉を聞くって言ってもですね、このマリアの場合はね、礼拝をしてるんですね。学習してるっていうよりも礼拝をして、イエス様の言葉に聞き惚れている、そしてそれを従っていくように、ずっとこの御言葉を聞いてて、でマルタのしてることはいいことなんですけれども、バランスを崩してついにマリアをなじったぐらいだったんですね。とても大事な原則があります。でそれは主との交わり、また兄弟たちの交わり、そのつながりがあってこその奉仕だということですね。教会の教会とか、まあクリスチャンの奉仕なんですね。本当に教会の中でこの喜んでいて主にお仕えしたいという思いは本当素晴らしいものです。大きな祝福です。でマルタも主を愛している人です。けれどもそのように動かない人がいるときに、その人を羨んでみたりとか、イライラしてみたりとか、思い煩いを増やしていくのならば、それは本末転倒なわけですね。見心から外れています。主との交わりがあってこそなんです。互いの交わりがあってこそなんです。でそこで愛に駆り立てられて動いているかどうかが大事であって、何をするかではなく、ここに自分がいる、主の御臨在の中にあるという、その交わりの中にあるという自分こそが大事なんだということです。そこで10章をまとめますと、10章にはいろんな働きが書いてます。宣教の働きでもイエス様は天に名が書き記されていることを喜びなさい。やはりこれも関係なんですよ。父と、そうですね、イエス様と自分との関係の中にあります。そしてサマリアの、良きサマリア人の話においても、実はですね、実はそのサマリア人がしたことというのはイエス様にあってでしかできない。やっぱりイエス様にあってなんですよ。イエス様にしがみついてなんですよ。そして最後に奉仕をするということにおいても、優先順位はこのマリアが示している、この御言葉を聞き礼拝をしていくということになっていくわけなんですね。以上です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今こうやって見ていくことができて感謝します。どうかこの後の交わりと分かち合いの中でも共にいてくださって、そして本当に主よ、聖霊が私たちに教え、そして戒め、本当に捨てなければいけないことを捨てて、 またイエス様を知らない方が本当にイエス様を知ってイエス様の救いを受けることができますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。